たちクリスチャンは一般的な傾向として他のクリスチャンを批判しがちになるんです。クリスチャンを批判するというだけでなくて、クリスチャンでない人に対しても裁いてしまいがちになる傾向があります。この傾向は神様が与えている律法を自分では固く守っていると思っている人ほど強いんです。ところが先週勉強したところではポールは神の霊に導かれてローマの町にいるクリスチャンたちに向かってことにユダヤ人でもってイエス・キリストを救い主と受け入れた人たちに対して他の人を裁く傾向が強いということを指摘をしておりました。私は律法を守っているのにあのクリスチャンはという形で裁くんです。あの人はあんなことをしている、罪を犯している、私はあのような罪を犯さないと言っているクリスチャン自身がこの場合ユダヤ人自身なんですけども罪を犯していると教えているんです。律法を守っている人たちがユダヤ人たちがどのようにして自分自身罪を犯しているのかということを具体的に教えているのが今日の勉強の始まりです。ローマ人への手紙2章の17節から読んでいきましょう。ローマ書の2章の17節から読んでいきます。もしあなたが自分をユダヤ人と唱え律法を持つことに休んじ神を誇り御心を知りなすべきことが何であるかを律法に教えられてわきまえ、また知識と真理の具体的な形として律法を持っているため盲人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導きで幼子の教師だと自認しているのなら、どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。勧誘するなと言いながら自分は勧誘するのですか。偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのですか。律法を誇りとしているあなたがどうして律法に違反して神を侮るのですか。これは神の名はあなた方のゆえに異邦人の中で汚されていると書いてある通りです。もし律法を守るなら割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法に背いているならあなたの割礼は無割礼になったのです。もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら割礼を受けていなくても割礼を受けているものとみなされないでしょうか。また体に割礼を受けていないで律法を守る者が律法の文字と割礼がありながら律法に背いているあなたを裁くことにならないでしょうか。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。その誉れは人からではなく神から来るのです。まあ、ここで17節、もう一度ちょっと読んでみましょう。もしあなたが自分をユダヤ人と唱え、律法を持つことを休んじ、神を誇り、御心を知り、なすべきことが何であるかを律法に教えられてわきまえ、また知識と真理と具体的な形として律法を持っているため盲人の案内人、闇の中にいる者の光、愚か者の導きで幼子の教師だと自認しているのなら、この内容と21節から23節まで書かれていることとはですね、見方によっては矛盾しているように見えるんです。律法を守るということに関してはユダヤ人は大変に厳格に育たれてきていますし、またユダヤ人一人一人も律法には忠実に従う努力をしております。なのにどうして人を教えながら自分自身を教えないのか、盗むなと問いながら自分を盗むのですかと言っている、勧誘するなと言いながら自分を勧誘するんですか、偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめるんですか、律法を誇りとしているあなたがどうして律法に違反して神を侮るんですか、一体どういう意味を持っているか。この答えを出すためにはまずどういう目的で何を達成しようとして神様は律法というもの、規則を神様のために与えているのかという点を知っていなければいけないんです。神様が律法を与えた理由はアダムから始まります。アダムが招き入れてしまったサタンの支配から神の民が守られ、神様からの祝福を恵みをサタンに妨害されることないように、サタンに横取りされないようにするために設けられたのが律法です。神様の愛の表れです。だから律法というのは2つの面から成り立っております。一つはこういうことをすればサタンの支配にいなくても良いように神様が守ってあげることができるようになる、神様が力を出すことができるようになるというのが一つの面です。もう一つの面はこういうことをしなければサタンに足場を与えることをしなければサタンはあなたを支配することができない、 この2つの面を我々がしっかりと掴んで動くときに神様から守られるんです。つまり神様が神の民に与えられている律法というものは、神の民がサタンに支配されないように、サタンに支配されて苦しむことがないように、そして神様が神の民に与えようとして準備している祝福恵みをサタンによって妨害されることがないように、やり方を神様の民に教えているものなんです。ところがですね、この律法を実行する人の方ではどう考えるか。この律法には従いたくないけれども、もし従わなければ罰を受ける、だから従っておこうという気持ちを持つんです。つまり律法というもの、規則というものを神様からの愛の現れという見方をすることができないで、こちらの自由を束縛するもの、自由を縛るもの、生活を規制するものという見方をしてしまうんです。そしてですよ、その律法に従わないときに生じる罰というもの、苦しみというものに結びつけてしまって、外見的に格好だけでもその律法に従っているという動きを取る。だからたとえ外面的に格好の上から見たらば神様の律法規則に忠実に従っている動きを取ってはいても、神様の愛に応えて心の底から喜んで自分の方から律法に従おうとしているのではないんです。ユダヤ人たちは自分たちは神様の律法に従った生活をしているということを誇りにしているけれども、そしてですよ、他の人たちには神様の律法に従った生活をしていないと批判はするんだけれども、自分の心の中を調べてみると、心の中では神様の律法に感謝をしながら喜んで従っているか、そうじゃないんです。ユダヤ人たちは神様からの罰を恐れ律法を守ってはいるけれども、心の中でもってもし盗むななんていう律法がなかったらば私はここにあるものを持っていけるのに、盗むかもしれないという気持ちになっているんじゃないかと質問しているんです。もしも心の中でもってこの律法がなかったら私はこういうことができるのに、律法があるからそれができないと考えること自体、心の中じゃもうすでにその罪を犯していることなんですよ。イエス様はこういうふうに教えております。マタイの5章を開けていただきましょう。マタイの5章では27節でもってイエス様はこういうふうに教えております。勧誘してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者は常に心の中で勧誘を犯したのです。もし勧誘するなという律法がなかったら私はあの人とと考えること自体、心の中すでに勧誘を犯しているんだと言ってるんですよ。これがロマ書の2章の22節の始まりの方なんです。その次22章の22節のその次に、偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのですか。偶像を拝むな、偶像に捧げたものは汚れていると人には教えているけれども、自分自身は心の中で偶像を拝んでるじゃないか。気をつけてくださいよ、我々が偶像を拝むという言葉を使うと偶像に頭を下げることだと思ってる。そうじゃないんですよ。どういうものを聖書では、ことに旧約聖書では偶像礼拝と呼んでいるのか、これを調べないでもって偶像に頭を下げるからいけないという、頭を下げる頭を下げないんじゃないんです。何が偶像礼拝か、サムエル記の第1の15章ではこれが偶像礼拝だと言ってます。サムエル記の第1の15章の、まあこれはここからだけ読んで分かっていただけると思う。その背景はですね、皆さん家に帰ってから読んでいただきましょう。イスラエルの王様ソウルが神様から命令されて、このアマレク人の全部を滅ぼせ、動物も何もかも全部滅ぼせと言ったのに、それを実は何とか牛や羊をですね生かしておいた。そしてそれを偶像に、いやこれを生贄に捧げるんだと言った。それでもってですね、預言者サムエルが怒り出しました。こう言ったんです。22節、15章の22節。するとサムエルは言った、主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。 つまり神様の命令にしっかりと従った行動を取る方が生贄を捧げるよりもいいんだと言ってる。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主はあなたを王位から退けた。じゃあよく気をつけてくださいよ。神様からの指示命令に従わないことは偶像礼拝だと言ってるんですよ。これは旧約だというかもしれない。新約でいきましょう。エペソの5章を開けていきましょう。エペソの5章の5節を見ていただきましょう。これが偶像礼拝なんですよ。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝者です。偶像と言われているおかしなものに頭下げるんじゃないんです。これが偶像礼拝だと言ってる。だから偶像を忌み嫌いながら、なんでその偶像に自分たちは頭を下げてるか従ってるか。その次、自分は神殿のものをかすめるのですか。このかすめるってこれは盗む、ごまかすという意味なんですよ。いや、多くの人がですね、神殿のものをどうやって盗むか、どうやってごまかすかという質問をしてくる。どのようにしてやるのか。マラキ書の3章でその答えがあります。マラキ書の3章の8節から見てみましょう。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。このため全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかとか試してみろ。ここでもってですね、原本では入れるところがないほどまで豊かな恵みを注ぐと約束、言葉が実はくっつけてあります。新改訳では取れております。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。すべての国々はあなた方は幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。さあ、神殿もどうやって盗んでるか。十分の一をことごとく持ってこいって持ってきてないからです。それに奉納物、捧げ物出してないからです。とポーロはローマにいるユダヤ人たちに言ってます。23節、ローマ人への手紙2章の23節、律法を誇りとしているあなたがどうして律法に違反して神を侮るのですか。その次行きましょう。これは神の名はあなた方のゆえに異邦人の中で汚されていると書いてある通りです。実はですね、この24節を読むとまるで旧約のどこかからの引用だという感じを受けると書いてある通りです。ところがですよ、この通りに書いてあるところは旧約聖書にはないんです。あえて言えば旧約聖書のあちこちをつなぎ合わせて神の名はあなた方のゆえに異邦人の中で汚されているという言葉にしているんです。皆さんも調べていただきましょう。ないです。25節からいきます。もし律法を守るなら割礼に価値があります。しかしもしあなたが律法に背いているならあなたの割礼は無割礼になったのです。もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら割礼を受けていなくても割礼を受けているものとみなされないでしょうか。また体に割礼を受けていないで律法を守る者が律法の文字と割礼がありながら律法に背いているあなたを裁くことにならないでしょうか。外形上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく外形上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって瞳に隠れてユダヤ人がユダヤ人であり文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。その誉れは人からではなく神から来るのです。ここはですね、我々に簡単に書いてあるけれども、もしもこれを皮肉って考えたらば、これぐらい矛盾したものは書いたところ、ローマ人への手紙にもあります。割礼が無割礼になったという、割礼を受けてなくたって割礼を受けたのと同じだという、割礼を受けてたって受けてないと同じだという、 ユダヤ人ユダヤ人じゃないという、何を言ってるかということになる。だから割合に簡単に書いてるけどですね、これは割礼というものの意味をよく理解していなかったらば、ここに書かれていることの意味をですね、理解することはできないと思うんです。だからここでちょっと少しばかり横道に入りましょう。そして割礼とは何かということについての勉強いたします。そしてですね、その後でもってこの25節から29節の分析に戻ってまいりましょう。割礼というものは神様が神様の民との間に契約を成立している印として、人の方がするように神様命令したものなんです。割礼という形で神様と契約を成立した人は、神様を神様と認め、神様から指示されたことを忠実に行うという印であって、神様の方から見たらば、割礼を受けている人に向かって神様は約束したことを必ず果たすという関係を成立させているためのものなんです。出発点は奉仕の肉を切るという形でアブラハムの時代から始まりました。創世記の17章を開けていただきましょう。創世記の17章の一節から読んでいきましょう。これが割礼というものの出発点です。ところがですね、ここでもって皆様に注意していただきたいのは、この割礼という言葉、この創世記の17章から始まっているからって、これで割礼が全部かと思ったら間違いなんですよ。後ほどこれはっきり分かります。これが割礼じゃないんです、実は。だけども17章の一節からいきましょう。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全くものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名もアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に優位にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼の神となる。ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に優位にわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなたの奉仕の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆優位に渡り、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取れたあなたの子孫でない者も、あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取った者も、必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉の上に記さなければならない。奉仕の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのような者はその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである。ここでまず注意していきましょう。神様がその割礼というのをどういうものなく言いました。10節こう言った。次のことが私とあなた方と、また私のあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の奉仕の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆優位に渡り、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取れたあなたの子孫でない者も、あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取ったものも、必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉の上に記さなければならない。奉仕の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのようなものはその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである、という神様が指示を与えた。この神様からの指示に対してアブラハムがどうしたか。17章の22節にいきましょう。神はアブラハムと語り終えられると彼から離れて登られた。そしてアブラハムはその子イシュマエルと家で生まれたしもべ、また金で買い取ったもの、アブラハムの家の人々のすべての男子を集め、神が彼にお告げになった通り、その日のうちに彼の奉仕の肉を切り捨てた。その日のうちにすぐに神様から指示の通りの行動をしています。で、26節いきましょう。 アブラハムとその子イシュマエルはその日のうちに割礼を受けた。彼らの家の男たち、すなわち家で生まれた奴隷、外国人から金で買い取ったものも皆彼と一緒に割礼を受けたと書いてある。この割礼というものはその時以来優位にわたってイスラエルの人たちの間で行われてきております。今でもイスラエルの連中、ユダヤ人たちやってる。割礼を受けていない者は神様から契約の恩恵を受けることはできないという約束の通りに、イスラエルの人たちは忠実に奉仕の肉を切るという形で神様と契約をの関係を保ってきております。ところがですよ、ここで言ってるこの奉仕の肉を切るという形の割礼でした。このやり方はイスラエルの人たちの中でもってアブラハムの時代から始まって今でも続いているんですけれども、神様の方では実はこんなやり方でもって神様と契約を成立する望んでいなかったんです。何をしているか、神様は人の外面を見ません、心を見ます。だから神様と契約を成立させるためには、その人の心が本当に神様と契約を成立させ、神様の教えに従う生活を送ろうとしているのか、自分の自由で選ぶということをしてほしいと望んでいるんです。ところがですね、この奉仕の肉を切るといったところに条件は何なのか、生まれて8日目にやれと命令している。生まれて8日目にその子供が自分の心の中から、これから私は一生神様の教えに従った生活していく、神様の民としての誇りを持った生活していく決心できるか、できこないでしょ。だけれども神様は生まれて8日目にこれをしろと言った。だけれどもしろとは言ったけれども、こんな形の割礼を神様は実際望んでいないんです。肉体の上でもって印をつけるなっていうのを神様は望んでいないんです。心の中でもって霊の上で割礼を受けるということを重要視したいと望んでいたんですよ。だけれども出発点ではアブラハムが99歳になった時にこの奉仕の肉を切るという形でもって契約を受けさせたんです。でアブラハムの一家に住む者は一族は誰であっても皆割礼を受けさせた。でその時以来男の子が生まれたから8日目に奉仕の肉を切るという形で神様と契約を成立させるようにしたんですけれども、神様が本当にしたかったのはその人の心の上でもって、あるいは霊の上での割礼なんです。だもんだから神様は新命記の10章になって始まるところから心に割礼を受けなさいと言い始めました。新命記の10章の16節を見ていただきましょう。新命記の10章の16節ではモーゼがこう言いました。あなた方は心の奉仕を切り捨てなさい。もううなじの怖いものであってはならない。実はですね、この新命記というのはちょっとこの背景を言わなきゃいけない。新命記に書かれているのはほとんど全部がモーゼがイスラエルの民を集めて反省会を開いている時のこの記録なんです。この時までに起こった数々の出来事を思い出して、主はどんなによく来てくださったのか、どんなに力を出してくださったのかというのを思い出して、そしてイスラエルの民がどんな反応を示したのかということを思い出させているんです。その上でもってこれからカナンの地に入るのにどういうことをしなければいけないのかという指示をモーゼが与えております。この反省会の中でもって10章の16節を言ってるんです。あなた方は心の奉仕を切り捨てなさい。肉体の上での奉仕じゃない。でこれをですね、同じ新命記の30章でもってもう少しでモーゼの話が終わる、そしてモーゼ自身がそのままでもって死んでしまうという時にまた言っております。モーゼの新命記の30章の6節を見ていただきましょう。 あなたの神主はあなたの心とあなたの子孫の心を包む皮を切り捨てて、あなたが心を尽くし精神を尽くしあなたの神主を愛し、それであなたが生きるようにされる。そしてですね、心の放棄を切り捨てると言ってるんだけれども、実際にやるのにはまだ時間がかかります。ここでもまだ現実になっておりません。エレミア書に行きますと、旧約聖書のおしまいの方のエレミア書に行くと、まず4章の4節でもって預言者エレミアを通して同じようなことを教えております。4章のエレミア書の4章のまず3節から言ってみましょう。まことに主はユダの人とエルサレムとにこう仰せられる。高地を開拓せよ、茨の中に種をまくな。ユダの人とエルサレムの住民よ、主のために割礼を受け心の放棄を取り除け。同じエレミア書の9章でもまた繰り返している。9章の26節でこう言ってます。25節から言いましょう。エレミア書の9章の25節聞きます。見よ、その日が来る。その日私はすべて放棄に割礼を受けているものを罰する。面白いでしょ。アブラハムに向かっては放棄の顔肉を切れ、こうして割礼を受けろと言った。今度はですね、放棄の肉に割礼を受けているものを罰する。エジプト、ユダ、エドム、アモン人、モアブ及びアラノの住民で米亀を刈り上げているすべてのものを罰する。すべての国々は無割礼であり、イスラエルの全家も心に割礼を受けていないからだと言ってる。さあ、この心に割礼を受けるというのがですね、どういうことを意味しているのか。これが現在で言ったらば、ローマ人への手紙10章9節10節に基づく救い、生まれ変わると読んでいるものなんです。これをコロサイ人への手紙2章ではこう教えております。コロサイ書の2章では8節から始まるところでもってこういうふうに教えている。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。キリストのうちにこそ神の導いたご性質が形をとって宿っています。ほいてあなた方はキリストにあって導いているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中によみがえらした神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。あなた方は罪によってまだ肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられましたと言ってる。さあ、だからここでもってローマ書の2章の25節に戻りましょう。割礼の話です。2章の25節、もし律法を守るなら割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法に背いているなら、その割礼は無血礼になったのです。いくら割礼を受けているとは言っても、これ肉体の上での割礼なんですよ。あるいは心の中での上での割礼でも同じことです。現代風の言い方をしましょう。あなたがいくら私はクリスチャンです、私は生まれ変わりしていますと言ったとしても、律法に背いているなら、神様の教えに従った生活をしていないのなら、あなたが受けた割礼は割礼を受けていないのと同じなんだと言ってるんです。その反面に26節、もし割礼を受けていない人が契約の律法の規定を守るなら、割礼を受けていなくても割礼を受けているものとみなされないでしょうか。また体に割礼を受けていないで律法を守る者が律法の文字と割礼がありながら律法に背いているあなたを裁くことにならないでしょうか。 さあここで注意してください。体に割礼を受けていないで、これ実は2つの意味に解釈できるんですよ。一つはユダヤ人のように頬を切るという形で割礼を受けていない人、ユダヤ人がこれやるんですけど、ユダヤ人以外は全部これやってないから異邦人ということになるわけでしょ。これ一つ目です。だから体に割礼を受けていないでというのは、これ異邦人のことを言ってるのか。もう一つあります。体に割礼を受けていないけれども心に割礼を受けている人という意味にも解釈できます。つまり異邦人だった人たちで、このローマ人の手紙ではギリシャ人と言っている言葉で表されているもので、イエス・キリストを救いの人を受け入れている人たちです。さあそうなるとですよ、このローマ書の2章の27節では、体に割礼を受けていないでというのは、これはどちらを指しているのか。ユダヤ人以外の公費の肉を切っていないもののことを言っているのか、それとも心の中で割礼を受けているけれども肉体では割礼を受けていない、今の我々異邦人だったもので生まれ変わりしている連中のことを言っているのか、どっちか。その答えがですね、実は28節であるんです。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。だからもし割礼を受けていない人がというのはですね、異邦人でクリスチャンになった人がという意味なんですよ。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼ですと言ってる。だからもしもユダヤ人が、ユダヤ人でイエス・キリストを救い主と受け入れた人たちが、私は割礼を受けている、生まれて8日目に割礼を受けている、神様と契約が成立している、だから私は神の家族の一員になっていると言ったとしても、その人がユダヤ人なんじゃないという、神様から選ばれ神の家族の一員になっているもんじゃないという、外見上のユダヤ人がユダヤ人じゃないんだというんです。ここでもって言ってるユダヤ人って何かと言ったらですね、神様から選ばれている人、神様と契約を成立している人、アブラハムの子孫ということの意味なんです。でこれと同じことをですね、ローマ人の手紙9章でもまた6節から8節でもって繰り返しています。このイスラエルという名前で呼んでいる。心の割礼こそ割礼ですという言葉を覚えていていただきましょう。この教えに基づいてローマ人の手紙の教えがこれから学ぶところにですね、前進していくんで、発展していくんです。先に進みましょう。3章の1節からいってみましょう。ではユダヤ人の優れたところは一体何ですか。割礼にどんな益があるのですか。それはあらゆる点から見て大いにあります。第一に、彼らは神のいろいろなお言葉を委ねられています。では一体どうなのですか。彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰すことになるでしょうか。絶対にそんなことはありません。たとえ全ての人を偽り者としても、神は信じた方であるとするべきです。それはあなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれる時には勝利を得られるためと書いてある通りです。しかしもし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたらどうなるでしょうか。人間的な言い方をしますが、怒りを下す神は不正なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしそうだとしたら、神は一体どのように世を裁かれるのでしょうか。でも私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのでしょうか。善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか。私たちはこの点でそしられているんです。ある人たちはそれが私たちの言葉だと言っていますが、もちろんこのように論じる者どもは当然罪に定められるのです。ではどうなのでしょう。私たちは他の者に勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあると責めたのです。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、全ての人が迷いを出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいない。彼の喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼の唇の下にはマムシの毒があり、彼の口は呪いと苦さで満ちている。彼の足は血を流すのに早く、彼の道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。彼の目の前には神に対する恐れがない。 さて私たちは律法の言うことは皆律法の下にあるものに対して言われていることを知っています。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。まあ、このところはです、実はですね、飛ばしちゃったって私たちがローマ人の手紙を学ぶのにそれほど影響ないところなんです。で、まあ一節言ってみましょう。ユダヤ人の優れたところは一体何ですか？かつれにどんな益があるのですか？それはあらゆる点から見て大いにあります。第一に彼らは神のいろいろな御言葉をお言葉を委ねられています。ユダヤ人の優れたところはあらゆる点から見て大いにあるというところだけを取り上げると、ポーロはここからですね、ユダヤ人たちでイエス・キリストを救い主と受け入れた人たちというものは他のクリスチャンたちよりも、このローマ人の手紙ではギリシャ人と言っているたちよりも優れている点を言おうとしているという感じを受けちゃうんです。何か素晴らしいことをユダヤ人のためにここから弁明しようとしているんじゃないかという感じを受ける。とか実際にはそうじゃないんです。ユダヤ人の優れたところは何か、まず第一番目に神の言葉が委ねられているという、神様という方についての知識を持ってる、律法についても知識を持ってる、神様からいろんな啓示を与えられている。これはですね、異邦人にとってみたらば持つことのできない素晴らしさです。イエス・キリストを救い主と受け入れたとは言っても異邦人だった者にとっては持つことのできない素晴らしさです。ユダヤ人だけしかこれ持つことができませんです。っていうのは旧約でこれ全部教えてるんだから。ところがですよ、旧説ではこういう結論を出しているんです。ではどうなのでしょう、私たちは他の者に勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人も全ての人は罪の下にあると責めたのですと言っている。さあ、ここでもってですね、またちょっとおかしいこと言いましょう。この私たちってこの言ってる旧説、これ誰のこと言ってるのか。八節でもってこう言ってます。善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか。私たちはこの点でそしらえているんです。つまりポーロとその伝道隊のことを言ってるのか、それともですよ、私たちってユダヤ人でイエス様を救いにして受け入れた人たちのことなのか。さあ、どっちか。私たちは他のものに勝っているのでしょうか。決してそうではありませんっていう、どうもどちらなのかというとですね、ポーロを含めてユダヤ人でイエス様を救いにして受け入れた人たちという解釈をして間違いないと思います。いずれにしても神様のもとにあってはユダヤ人でもギリシャ人でも、つまり異邦人でも区別はない、全ての人が罪の下にあるんだと言ってる。どうしてか。人類の罪の出発点はアダムから生まれているからです。しかもですね、20節まで飛んでしまうと、律法を守ることによって罪の贖いがなされるんじゃないと言ってる。10節から19節まで飛ばしたってですね、別にそれほど問題がないと思う。だから20節に行きましょう。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。以前これで説明したら皆さん覚えておいてあると思う。ローマ人の手紙1章の17節から3章の21節に続いてるんですよ。義の人は信仰によって生きる、義人は信仰によって生きるっていうのからですね、この23章の21節、しかし今はというところこれ続いてるんです。だから3章の21節から始まるところは、この20節まではユダヤ人もギリシャ人も両方とも律法を守ることは神の義とならないと言ってる。だからどうやったらば神様から神の義と認められるようになるのかという質問の答えが書かれているんです。で、ここからのこの3章の21節からの勉強は、これ以前にローマ人の手紙の勉強の前準備としてですね、このローマ人の手紙に出てくる言葉の中でもって従来の意味に解釈をするべきでは十分でないと思われるものをいくつか選び出して調べ直しをしたことがありました。覚えておいたろうと思う。シリーズで3回勉強した。あの時の勉強したものを復習していただきましょう。復習しなかったら全然分かりません。あの時の勉強したものを基盤としてこれからの勉強を進めていきます。まだですね、勉強してないけども、この4章の6節に行きますと、 行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いはこう言ってると。だから神の義というものは行いによって認められるものがある。つまりアブラハムは行いによって義と認められたと、これヤコブ書2章の21節って書いてるんですけど、というものと書いてあるけれども、律法を守るということでは神の義とは認められることはないと教えてます。ところがですよ、現在ではイエス・キリストを救い主と信じる信仰によって神の義と認められるようになっています。つまり現在では神の義と認められる、神様に認められるということは救い、生まれ変わりに結びついているんであって、異邦人もユダヤ人も全ての人に同じように認められるものになっているんです。神様は人種やその人の生い立ち、その他でもって別の救いの道を設けるということはいたしません。みんな同じに救いの道を与えて、みんな同じ条件を要求しています。これが3章の23節24節なんですよ。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、この栄誉、これは栄光と同じ言葉です。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に与えなしに義と認められるんですと言っている。だから質問となるのは、どのようにしてただ一つの道で全ての人類に救いの道を開いているのか、そして義としているのか、これが25節と26節なんです。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりました。これはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのですと言って、古い契約の時代にイスラエルの民が神様に罪を犯すと、動物の生贄を捧げて神様からの罪の許しを受けておりました。それだけじゃない、年に一度だけ大祭司が神の民のイスラエルの民の代表として生贄の血を携えて第二の幕屋と呼ばれているところ、神様の霊がいるところに入って、イスラエルの民が気づかないで犯した罪の許しを得るように動いております。けれども動物の生贄の代わりにイエス・キリストが十字架で人類全体の罪の生贄となって、生贄の血を流すことによって、イエス様がご自分の血を流すことによって永遠の贖いを達成しております。だからこの時点から罪の贖いのための生贄を捧げるということは必要なくなりました。古い契約の時代に動物の生贄を通して人間の、あの当時とはイスラエルの民の罪の贖いを受け、イスラエルの民が律法を守る生活を送っていたんですけれども、こういう動きそのものでは永遠の命を得ることができるものになりませんでした。毎年一度に、一年に一度ずつ動物の生贄を捧げなきゃいけない。罪を犯したと気づいたらば動物の生贄を通して罪の許しを受けなきゃいけない。神様が与えた律法を守る生活を送っていた目的は、古い契約の時代の人たちが、つまり神様と契約を成立している人たちが、やがて来る救い主メシア、油注がれた方キリストを待ち望むためだったんです。あの連中は何を教えられたかといったら、動物の生贄を捧げることによってキリストが来れば私たちの罪は本当に清むのされる、そして永遠の命を得る。だからたとえ今この地上で寿命が終わるにしたって、キリストが来る時には私たちは生まれ変わり永遠の命を得て生活することができるようになるという希望と信仰とで生活をさせるために、神様の方で動物の生贄というものを通してキリストの存在を期待させる生活を送らせたんです。だからこの26節を見て、今の時に神様ご自身の義を表して、その約束を現実のものにして、そしてイエス様を救い主と信じる者を、イエス・キリストを救い主と受け入れ、神の家族に生まれ変わりする人たちを義と認めるようにしているわけなんです。この部分はですね、以前にそのローマ人の手紙を勉強する前準備のその3回のシリーズの中で勉強したときにですね、引用した意味を調べてあるものですから、ここから先繰り返す必要はないと思う、復習していきましょう。ちょっと先に飛ばしすぎだから20節からもう一度読み直しをしています。3章の20節から読み直しをします。しかし今は 立法とは別に、しかも立法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、これは全ての人、全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に与えなしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今まで犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者の義とお認めになるためなのです。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく、信仰の原理によってです。人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく、信仰によるというのが私たちの考えです。これは前に説明しました。考えじゃない、これはロゴゾマイという、こういう結論に達しましたということです。それとは、それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人にとっても神ではないのでしょうか。確かに神は異邦人にとっても神なのです。神が唯一ならばそうです。この神は割礼のあるものを信仰によって義と認めてくださるとともに、割礼のないものをも信仰によって義と認めてくださるのです。それでは私たちは信仰によって立法を無効にすることになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって立法を確立することになるのです。信仰によって人は義と認められる。立法を守るだけでは義と認められないというのを結論として導き出しているのがこの28、私たちの考えです。ロギゾマイ、いろんなデータを集めて慎重に検討した結果、結論がこうですというのをですね、日本語ではこれ私たちの考えですという言葉に訳されていました。どうしてそうなのか、その理由が29節30節で教えているんです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人にとっても神ではないのでしょうか。確かに神は異邦人にとっても神です。神は唯一ならばそうです。この神は割礼のあるものを信仰によって義と認めてくださるとともに、割礼のないものをも、これ肉体の上で割礼ですよ、信仰によって義と認めてくださるんです。なんでこれ肉体の上かといったら、心の中で割礼を受けた者はですね、救いを受けているからです。だから信仰を得るためには心でもって割礼を受けなければいけない、あるいは肉体の上で割礼を受けてなきゃいけない。だから割礼のあるものを、割礼のないものというのは、これは肉体の上での割礼のことを言ってます。神様は、宇宙を作った神様はユダヤ人だけの神様じゃありません。全人類にとって神様なんです。この神様は割礼のあるものに対して信仰を持つことによって、イエス・キリストを救い主と認める信仰によって義と認めてくださいます。割礼のないものに、肉体の上で割礼という印がないものに対しても、イエス・キリストを救い主と認める信仰で義と認められるんだという。そこでもってこういう質問が出てくる。これ31節の質問なんです。もしも信仰によって義と認められるんだったらば、立法を守る必要ないじゃないか、ただ信仰だけ持ってたらばいいじゃないかという考えが湧いてきます。ちょっとですね、横道に入るけれども、この点に関して私が日本で体験していることをお知らせいたしましょう。そしてですね、今の質問に対して正しい答えを探してみたいと思います。私が日本に来て、もうすでにクリスチャンになっている人たち、どっかの教会に行っている人たちを集めて、キリスト教の真理とはどういうものなのかという説明を始めたことがあります。これ日本に来てすぐやりました。その中でもって信仰というものについての説明したわけなんです。信仰によって神様が約束しているものを現実にすることができる。信仰によって神様が天で準備しているものを地上に持ってきて手に入れることができる。この信仰を湧き立たせるためには神の言葉の告白が必要だと言って、例えば病気の癒しは神様の力で現実にしたいのだったらば、その出発点で信仰の告白が必要になります。私は神様の力で癒されたと信じますという告白をし続けて、信仰にすることが必要となるという説明をしたわけです。現在でも同じ説明を続けております。そうしたらば、集まってきている人たちの中から、それなら一体どれぐらいの回数告白したら癒されるんでしょうかという質問をした人がいるんです。これはですね、あの私が日本に来た当初だけじゃない、信仰の話をしてこの告白の重要性の説明すると、必ずというほど同じ質問をする人が出てくるんです。皆さんはもう答え知ってるだろうと思う。 だけれども信仰の告白が必要ですというと、じゃあ一体どれだけの回数告白したら癒されるんですかと言ってくる。この質問を裏解消したらどういうことになるか。信仰を盛り立てるための告白を立法にしてしまうということをしてるんですよ。例えば私回数を手当てました。500回告白しなさいと答えたとします。それどうするか。キリストの打ち切りのように私は癒されたんですと告白を500回しなさいと言ったといたします。どう考えるか。多くの人はですね、これで395回やった、これで470回やった、あと30回で500回になる、これで信仰を盛り立てる告白になるか、なりっこないでしょ。あずま500回告白しろと言うから500回告白いたします。だけど501回はいたしません。あと20回でいい、あと15回でいい、これで1回だという具合に口から出る言葉の回数だけを数えることに専念しちゃって、心の中でもって霊の中でもって私は癒されているという姿を描くための告白の努力を何もしようとしない。私は癒されている、なぜならイエス様が鞭で打たれて苦しいところを通りながら、皮膚が破れ肉がちぎれ血をほとばしるようなところを通りながらも癒しの道を開いてくださったという姿を描くための努力は何もしていないんです。つまり信仰を高めるために告白をするという目的を忘れちゃって、ただ告白をするための告白になっちゃってるんです。告白というのを立法としているんです。だから私がですね、その回数を言わないで、あなたは信仰と並べて告白を続けなさい、500回と言います、700回でも1000回でも、とにかくあなたは信仰と並べて告白をしなさいと指示を出すとどうなるか。そんなにしなきゃいけませんか、何かもっと他に簡単な方法はありませんかと聞いてくるんです。わかります。信仰として発展させるための御言葉の告白を立法にしてしまって、ただ口から言葉にして言う回数だけを数えるものにしちゃいけないんですよ。立法の行いでは義とは認められないんです。信仰でなければいけないんです。信仰に発展させなきゃいけないんです。そして信仰となったものを口から告白したらば、初めてその告白が力となって現れてくるんです。だから信仰となるべきものを立法にしちゃいけないんですよ。ところがそれだったらば、じゃあ信仰であるべきものを立法にしちゃいけないというんだったらば、信仰だけあれば立法を無視していいんじゃないかという質問が出てくるんです。それがどうしてそうでないと言わなきゃいけないのか、立法は何のためにあるのかというところにまた戻ってくるんです。神様があなたを、神の民を苦しめる目的で律法を与えているんじゃないんですよ。サタンに妨害されることがなしに、サタンに束縛されることがなしに、この地上で生活をするために神様が与えているもの、あなたが自分自身の身を守る守り方なんです。だから信仰を使うためには神様の言葉、約束を信じて信じたものを現実にする生活を送るためには、サタンの妨害をあなたがどかさなきゃいけないんです。サタンの妨害をどかすのは、あなたがどかすやり方は律法を守るということなんですよ。だから信仰で生活をするためには神様が与えている律法を守らなきゃいけないんです。だから30節って何て言ってるか、信仰によって律法を無効にしちゃいけない、絶対にそんなことはありませんという教えになってくるんです。かえって信仰を確立することになると教えてる。だからこの点をですね、私たちがしっかりと認識をしていないと、信仰と律法とまるで相反することのように考えてしまう。信仰を我々に、神様が我々に信仰を与えている理由は何か、我々を愛しているからですね。律法を与えている理由は何なのか、我々を愛してサタンの支配から自由になれるようにするために私たちを与えているんですよ。両方とも神様の愛の表れなんですよ。両方とも同じ目的なんです。なんだけれども、我々は律法というと何でもかんでもしなさいと言われたからしなきゃいけない、しなさいと言われなかったらしなくてもいいのにというふうに考えて、神様の愛と見ることができない。だから律法と信仰と逆なものに分けてしまうんです。ユダヤ人たちが、このローマ人の手紙に書いているユダヤ人たちがそうでした。律法というものを守ってる、だけど守らなきゃいけないから守るんだって、もし律法がなかったらこんなことしないよという気持ちでいる。だから神様に罪を犯してるんだと言ってるんです。罪を犯してたら神様の力は働きません。 愛の神様に対して愛の動きとして立法というものを与えてあなたを守ってあげようとしているものに対して、あなたの逆の方に走ったら神様を守れるか、また自分の方から神様から離れてサタンの方に行くんですから、神様は絶対守れっこない。私はこれだけ信仰を使っているのに、信仰を使っていないんです。信仰を使うために立法を守らなきゃいけない。神様が言っている立法ですよ。この点でもってですね、私たちはしっかりとこのローマ人の手紙の教えを覚えてなきゃいけないです。だから以前に言いましたでしょ、このローマ人の手紙はこれ初歩のクリスチャンの教えじゃないんです。ある程度成長した人がもっと成長するために教えられているのがこのローマ人の手紙なんです。その点でもってですね、これ勉強するときにしっかりと認識をして、神様は一体どういう目的でこんなことを教えてるんだろうかということをですね、認識して動いていただかなければいけないんです。実はもう4章の1節から入っちゃってもいいんだけども、ほとんど時間がないからですね、今日はこれだけで止めておきましょう。4章の1節からとまたこれ面白いんです。大変ですね、混同しやすいことが書いてある。何が混同しやすいのかちょっと先に申し上げましょう。2節でもって、アブラハムを行いによって義と認められた。ところが6節でもって、行いとは別の道で神によって義と認められたと書いてある。これ何を意味しているか、行いによっては義と認められないとまで言ってる。これ何を意味しているか、この行いという言葉をですね、どういうふうに解釈をするのか、この解釈の仕方でもってこの4章から始まる教え全部逆になります。その観点からですね、同じ行いしか書いてない、エルゴンというギリシャ語なんですよ。これをどういうふうな意味に解釈をするのか、この文の前後からこれ何を意味しているのか、解釈の仕方を正しいものに持っていかなければいけない。立法に従う行いか、信仰による行いか、同じ行い、エルゴンという言葉でもその差があるということをですね、区別をつけながら読んでいかなかったら絶対にこれ分かりません。逆の結果をもたらす読み方になってしまいます。だからその点で4章の1節に今から入りたくない。来週続けることにいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉というもの、聖書というものは、私たち自身が教えを受けるため、間違った考えを正すため、そしてあなたが私たちを成長させるために与えているものだと教えてくださってます。どうぞそういう観点からこのローマ人への手紙というものを通して、私たち自身がさらに一歩二歩と成長していけるのに、何をどのように掴んだらいいのか、もっとはっきりとした形で分かるよう、これから先も導いてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。こういう祈りをあなたがいつも叶えてくださることをありがとうございます。この真理をしっかりと掴むことによって我々は自由になると約束をしてくださいました。その真理をしっかりと掴むことができるよう、特にこの私に対して、この頭を通して考えさせ、この口を道具と使ってくださるよう、さらなる導きを与えてくださることをイエス様の名前を通してお願いいたします。そしてここに集まられるお一人お一人の上にも、その真理がしっかりと分かるよう、あなたからさらなる導きを与えてくださいますよう、力を与えてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。ここまで勉強できたことを感謝すると同時に、さらなる導きを与えてくださることを信じて、この時点で感謝を捧げいたします。感謝と賛美とこの祈りを今日の講座を閉じるにあたり、主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。